イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
シマウマです。
この番組は、イルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。サイトの方にはトークに出てきたもののリンクなど貼ってますので、よかったら合わせてご覧ください。
前回。
はい。
新海誠の話するって言ってたんですけど。
はい。はい。
ちょっと一人旅してる、はい、友達がいて。
はい。
その人から返信あったんで。
はい。
ちょっと今から電話かけて、繋げてみようかなって。
電話すんの今。
うん。
本当に。
うん。
その人は、いいよかけていいけど、分かってんの、うん、その人。
いや、何も言ってないよ。
何今、ラジオやってるよっていうの。
そうそうそう。
いきなり、
うん、
電話して。
うん。
何のラジオ、まあ、ラジオっぽいけどな。クイズに答えて、なんか当たるみたいなやつ。出なかったりしてね、そんでね。そうですね、前回ちょっと話を繋いでおくと、天気の子をかけてる。はい。何くんって呼べばいいんですか？
横須賀くん。
横須賀くんって呼べばいいの。それは、本名じゃないでしょ？
本名じゃない、もちろんもちろん。
横須賀くんって呼べばいいです。本名でもまあ、名字ならわかんないね。出ませんね。横須賀くん。
使えねえな。
それ横須賀に住んでるから横須賀くんなんだ。
そうそうそう。
安易だな。安易だな。出ませんでしたね。後でかかってくるかもしれない。じゃあ、天気の子について今日はね、今回は、がっつり分析をたまには。
あ、いいよいいよ、ちょっと一旦。
言われますよ。
かかり直してくるまで待とうよ。
え？繋ぐの？
いや、繋がない、一旦停止で。
だから、俺、これ自体消すのね。
あ、ちょいちょい。一旦停止で。
うん。はい。ということで今、ちょっと一時停止してましたが、今、コーラを私は飲みつつ、横須賀くんに電話をかけているシマウマさんです、という。
向こうからかかってきたのに出ないな。
どうなってんだよ。だいたいまずさ、電話ちょっとしていいとか言っといてよ、先にさ。その、なんなのこの二人の。LINE の今やりとりが、8時24分に、はーいってシマウマさんが送り、
はーいって送って。
はーいって送って、横須賀くんから、へいへいって帰ってきてるって、それで、電話をしようという二人の感性がよくわからないですけどね。何かいれこれ。もう出たくないんじゃない？
出たくないのかな？
そうそうそうそう。あ、それから出れないんじゃない？出れない電車の中とかさ。
じゃあ、いいや。
はい。ということで、いいですか？もうこの辺がっつりカットしてもいいんですけどね。あとで編集。じゃあコーラを飲みつつ。
はてなはてなはてな来たら普通出るよな。
確かに、電話出れない人の反応じゃないですか。
うん。
めっちゃ電話かけてるのに。普段電話するんですか？
もしもし。
はいはい。
今、あの、ラジオ撮っててさ。ずっと前にサイト作って、ラジオ、で今、録音してんだけどさ、この電話、公開していい？
ね、してもいいけども。
で、
なんだこれ。
シマウマっていう名前でやってんの。
そうだったね。
で、
はい。
はい。
あなたさ、横須賀さんでいい？
いや、なんでもいいですよ。
で、
はい。
はい。
今話して大丈夫？
大丈夫、大丈夫。
今、なんか、LINE のタイムライン見たらさ、
うん。
一人旅してるって言ってるけど、今してんの？
ちょっと僕の紹介してよ。
そうそう。一緒にサイトやってる。
すいません、はい。一緒にラジオやってるイルカと言います。こんにちは、はじめまして。
横須賀ですね。
横須賀さん。はじめまして。すいません、いきなりゲストに。
これ。
これゲストなんですか？
ゲストです。はい、スペシャルゲストということで。
はい、わかりました。
今、どのあたりにいらっしゃるのかなっていうのは、島山さんが気になったみたいで。
ああ、なるほど。
うん。
今、家にいますね。
家
え
一人旅してない。
帰ってきた たところ。
帰ってきた。ああ、ちょうどいいところですね。逆にちょうどいいところですね。はい。
ちょうど帰ってきたところなんで、家に今はいます。
あ、お帰りなさい。
どうもどうも。
なんだよ、これ。
どこ行ってたの？
北海道に。
バイクで？
バイクでなんか行かないよ。飛行機で行ってレンタカー借りて。
へえ。何泊何日？
3泊4日。
3泊4日、
でも実質4泊5日なんだけどね。
どういうこと？飛行機の中で寝たってこと？
成田に、
うん、
成田に前乗りしてるから、
うん、あ、はいはいはい。
4泊5日ってこと。
何航空？
いいよ、そこ。何航空でもいいよ。
あれじゃない、LCC だから前乗りしたんじゃないの？
それさ。
ああ、そうそうそう。安い方で、
はい。あれでしょ、前の座席膝ついちゃうでしょ。
いや、つかないよ。
あ、つかないの。
それも、
うん。
それさ、超有名人の人がさ、海外から電話してくれてるとかじゃないの。何航空ですかとか、すげえどうでもいいんだけど。
北海道どこ行ったの？札幌？
札幌、札幌に行った。
ちょっと旅の話聞かせてよ。
旅の話聞かせてよって、どういうあれなの、質問なの、それは。
なんか楽しいとことかあった？
楽しいところ、いや、全体的に楽しかったよ。
うん。
興味ないでしょうね。
何動物園だっけ？
旭山動物園
が面白くて、こうこうこうだったよとかないの？
いや、なんだろうな。
じゃあ。
面白いか。
シマウマさんとは長いんですか、横須賀さんは。
シマウマさんとは、何年になる？ 18年。
おー。うん、
で、今36だから、ちょうど折り返しなん
ですね。折り返しぐらいか。
へぇー。大学時代の？
そうそう、大学時代の友達で。
僕より長いもんね。
うん、若干、うん。で、あれなんですよね。一緒に沖縄行った時ね、横須賀さん、一人で、沖縄の、お前崎だっけ？
全然違う、なんだっけ、水族館に。
違う、一人で。
ちなみ、じゃなくて？
一人で、岬行ったじゃん。二人で行って、別行動したんですよ。
二人で旅行行って別行動したんですか、
う
ん、あなたたちは。
そう。
変わってるな。
ほら、やっぱり絶対変に思われる。
変わってるな、それ。
で、はい、なんか、はい、こっちは、離島行こうとして、
はい、
で、強風で出てなくて、
はいはい、
で、その間に、
はい、
この横須賀さんが、
はい、
何崎だっけ、なんか、
白海でしょ、白海水族館に自分が行って、
違うよ。
全然噛み合ってないですけどね、お二人。
行ってないでしょ。
一人で岬行ってカップルだらけでムカついたって話
してたじゃん。そんなことあった？
で、そこ行った後にこっちがフェリー乗れなくて電話して、
はい、
で、なんだっけ、沖縄の有名なテーマパーク。
沖縄のテーマパーク。
うん。
遊園地ですか？テーマパーク。
琉球村。で、待ち合わせて。
はいはいはい。
で、それでチュラ海行ったんじゃん。
一緒に行ったんだ、チュラ海は。
うん。
行ってない、それ誰か別の人でしょうよ。
行ってない。
別の人か。
違う。
それ違うんだ
よ。琉球村、なんかアメリカ村みたいなとこじゃなかった？間違ったの、なんか。
そうだっけ？
大体そうだ。島尾さん結構違うから、記憶はね、ごちゃになるし。
チュラ海は一人で行ったと思うよ、自分が。
あ、そっか、チュラ海の帰りか。
帰りに合流したと思うけど。
チュラ海行く途中になんか岬行ったって言ってたじゃん。
残波岬ですか？残波岬。沖縄の地図見てます
ね。なんか像みたいな形してる。
あ、ここじゃないのこれ。残波
岬。像みたいな形？
うん。もう。
まあ、ここいいや。
いや、確かに、ね。何の話？まあいいんですけどね。こんな。
記憶が違うからしようがね。
そうです。よくある話ですよね。っていう 何の話ですか？何？だから旅行の話を聞こうとしたんでしょ？
うん。
しかも、ちょっと違うんですけど、島山さんの、
はいはい、
あの、前話では、ちょっと横須賀さんという人が会社を辞めて一人旅をしているという、かなり。
ああ、合ってます、合ってます。
あ、そこ合ってるんです。
そう。ここの、引っ越し手伝ってもらった時に、
あ、
会社辞めるか辞めないかみたいな話してて、で、旅行行ってるから、あ、辞めたのかなって。
かなり長い旅に出てるのかと思う。
うん。
思ったら、一回に普通の旅行じゃないですか、
まあ、普通の旅行に。こんなに長くは。
ちょっと、なんかね。
もう家にいる。
旅行、旅行先で財布盗まれたみたいなとか期待しちゃったんですけど。そしたら、なんかね、北海道のおじちゃんが止めてくれて、みたいな。
期待外れですいません。
いやいや、とんでもないすいません。
三泊やっぱどこが楽しかったのって言ったら。全体的に楽しかった。
あ、何が美味しかったですか？
そんなこといいんですか？なんか、
はい。いや、もう、これは情報番組ですから、これ、このラジオは。
そうなんですね。
はい。
いや、普通に海鮮丼が美味しかった
です。海鮮丼が美味しかったですか？
はい。海鮮丼。いろんなもの食べたけど、やっぱ海鮮丼が。
この時期の北海道は、何ですか？涼しめですか？暑いんです。
最初と帰ってきた時で、ね、気温が全然
違います。あれ台風は関係ないか、北海道まで関係なかったです。
台風がちょうど通り過ぎた後に北海道に着いて、
なるほど。
そこで一番暑い30度超えてって。
暑かったね、あの頃ね。東京もね、2日ぐらい暑かったね。なるほど。
で帰ってくる時に10度ちょっととかそんなもんまで下がっててみたいな。
はい。
なるほど。
はい。
なんか、
ね、北海道いいですね。
具体的な地名が一切出てこないっていうね。
行ってないんじゃ説があるんです
か、これ。札幌に行ったって言って
る、ね、実は。
あ、札幌行ったの？
札幌、小樽。
はい。
苫小牧。
はい。
苫小牧？苫小牧じゃなくて？
苫小牧じゃなくて苫小牧。
苫小牧。
北海道俺、あれだもんな。桃鉄でしか行ったことないからな。
まあ、もう帰ってきたならいいや。
今度じゃあ、
何時に電話したのね、これ。
ラジオにいらしてください、ぜひ。
あ、ぜひ。
横須賀さんの。
はい。
面白い話を。
そんな面白くはないんで、あれですけど。
普通にレギュラーだから。
どういうことなんですか？
レギュラーなの。はい。
じゃあ、無事に帰ってきたようでよかったです。
よかったです。はい。
あ、すいません、なんか、すいませんでした。
もっとね、ちょっと猿岩石的なやつが聞きたかったですけど。
ああ、そんななんか過酷なやつはやってないんで。そうですね。
世代が近いんで、多分ね。
何のあれもないですけども。
はい。
じゃあ今度3人でどっか行こうよ。
はい、そうです。はい、わかりました。
微妙に敬語だから行く気ねえな。
無職の間ならいつでもいいですよね。
わかりました。
はい。じゃあ。
はい。
じゃあ、急に悪かったね。
すいません。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございました。
これ多分2、3週間後アップされるから。いいねボタン押しといて。
そういうの切ってから言えばいいから、もう。
公開されたら URL 送るから。
しかも、うちのサイトいいねボタンないから。わかりづらいから。
お楽しみに。
お楽しみに。
じゃあ、急にすいませんでした。
ありがとうございました。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
またね。
はいはい。
なんだよ、これ。すげえ、いいんですよ。横須賀さん悪い人じゃないのはすごくわかりましたけど、シマウマさんがいかに適当かが相変わらずわかりました。
絶対沖縄の岬行ってるよな。
記憶を覚えてないし、一緒に行ったのも。
前。
だって沖縄に何回行ったことあるんですか、シマウマさん。何回も行ったことあるんですか。
10回ぐらいかな。
ああ、絶対混乱してるわ。他の人と間違えてるわ、これ。
そうかな。
うん。そうですよ。断定してましたもん、だって。横須賀さんは。いや、それ違いますよ、って言ってましたからね。 そうだっけとかって感じじゃなかったもん、今。
でも前、
うん。
何
ですか？
ずーっと前、
はい。
音声撮ってて、
はいはい、はいはい。
横須賀さんと。
はい。あ、そうなんだ。へ
そうそう、沖縄、こういう、
はい、
二人で楽しむ用のラジオ撮ってて。
何なのそれは何なので
、
は
い、その音声残ってるから、
はい。
絶対、あ、マンザモーだ。
あ、出てきた？
うん。マンザモー、
うん、
絶対。
あ、じゃあ、横須賀さんの記憶違いですか、これは。
うん。
じゃあ、それは今度、じゃあ、ラジオ来た時に、来ていただいて、ちょっと、問い詰めましょう。どっちが、あれか知らないですけどね。
普通に前の、
はい。
音声も残ってるはずなんで、はい、それアップしてもいいし、
ね、勝手にね。はい。何ですか、急にゲストがね。ちょっとでもな、だこう聞いてる人だから、まず誰だよはまだいいんですよ。誰はまだいいとしてもさ、何の飛行機ですかとか、どうでもいいかな、多分。かなりどうでもいい。
どうでもいいかな、そこ重要じゃん。
重要かな。
うん。
はい。わかりました。
これ気になるな。
もっとね、まあまあまあ、いい人というのはすごくわかりました。突然の電話にね、心よくね。
うん。
はい。
もう付き合い長いんでね。
はい。18年なら僕より前ですもんね、大学時代ならね。
僕、イルカさんと会
ったの。バイトしてた時、もう大学卒業してなかったっけ？
そうそうそう。だから4年後とかだな。
映画館ね。
うん。
ってことで。はい。
今度は3人で良ければ。
はい。3人で撮りますか？
普通にあれですよ。
あれに来てもらいまし
ょう。KT さんより、全然気が合うと思うよ。
KT さんはいいですよ。KT さん、今度だからオフ会しますからね。
あ、オフ会。
イルカと馬。
うん。
パーティー？
うん。
何パーティーかしないですけどね。
イルカを囲む会でしょ。
イルカ、シマウマを囲む会で、きっとね、多分ね。僕司会します。
イルカを囲む会ってあれだな。
何ですか？
あそこの港みたいだな。
はい、港？
うん。
どっかにあるの。
捕鯨する。
ああ。守る人たち。
うん。
ってことで、天気の子ですよ、はい。天気の子楽しみに聞いてる人がいるんですよ、これ。
うん。
天気の子俺大嫌いだから、早くディスってくれ。
これからやる？一回閉じる。
一回閉じますか？ここまで。まだ17、まあでもそんな続かないですからね。
しまうまさんやだな。絶対マンザンも言ったよ。
え？しまうまさん自分だっつ。
え？
横須賀さんでしょ？しまうまさん嫌だ。さっきからね、多重人格になって、自分
ちょっとね、本名じゃないんでね。
下のこと全部しまうまさんって呼び出してるからね。今いいんですけどね。はい。ということで、はい、じゃあ行きますよ。これだから、続きは次回になってもいいですから。
うん、
後輩続くっつって。チーマルコちゃんみたいにね。
うん、キートン山田ね。
キートン山田。ってことで、三番構成ですよ。
うん。
まず、ちょっと急にやるっすよ。真面目な話ですよ、ここからは。
うん。
だから、まず三幕構成が何かっていう人は何人かいるかもしれないんですけど、その辺はリンク貼っときますので、詳しくはそっちを見ていただくとして、とりあえず物語を三つに分けるんです。三幕。一幕、二幕、三幕に分けるんです。
うん。
で、そこを分けるポイントをプロットポイントと呼ぶんですね。
うん。
プロットポイント1とプロットポイント2っていう、ただ単純な数字ですけど。だから、切れ目が2つあるから3つに分かれるってことですね。
うん。
っていうのがあって、これちょっとね、僕言っておきたいんですけどね、三幕構成になってるってよく言う人いるんですよ。うるさい顔。結構、熱くなると声が出かかるからね。しまもさんとのボリュームの差がすごいんですよ、この、編集すると。さっき言ったんですけど、僕の方、僕が座ってる側はプラス3しかしてないのに、しまもさんが座ってる方14しても、まだ低いっていう。まだ部分的に上げなきゃいけないっていうね、ことやってるんですけど、練習で。
すぐディスるからな。
はい。で、だから三幕構成。
すぐディスるからな。
言っときたいのは。
滑舌よく言ってみた。
腹から声出してる。三幕構成によく、あの作品は三幕構成になってるとか言う人がいるんですよ。
うん。
だから、すげえみたいな言い方する人がいいんですけど、これすごいおかしくて、三幕構成っていうのは、そのプロットポイントっていうのは物語の基本だから、その、当てはめようとすればいつでも当てはめられるんですよ。
うん、
ここがスタートでここが終わりだみたいに勝手に定義つけちゃえばいくらでもつけられるんで、三幕構成になってるなってないは全然、なんか意味のない議論だと僕は思ってて、これがちょっと最近やっぱなんか、 ネットとかで三番構成を言う人増えてきたんですけど、なんか全然勉強せずに言ってる人多いんで、ちょっと、言っときたいな、これは。っていうのはちょっとあるんですけど、個人的にはね。ちゃんと考えろよ、みたいなね。そんでですね、はい。
新海誠ディスリーから、ネット全体の。
三番構成という。で、
世界を敵に回す気
で、邦画っていうのはだから結局その三幕構成で考えてないからそもそも割と。あんまり、細かい三幕構成になってないこと多いんですけど、それでもプロットポイントっていうのは絶対取れるので三幕構成だと言えば言えると。で、ただし、新海誠監督っていう人は三幕構成を意識してる人なんですよ。
ちょっと三幕構成簡単に言える、はい、起承転結だったらさ。
はい。
木が何か出来事が起こって、で、章が発展して。
あ、それで言うと、
ドラえもんで言える？
ドラえもんで言う？
な、のび太が泣いて帰ってきて、みたいなのが一幕目。
とか言える？ドラえもんで言う？
いきなり。他でもいいよ。他でも。
あと、バックトゥーザフューチャー、僕サイトでずっと書いてますけど、バックトゥーザフューチャーで言えば簡単です。タイムスリップはするところがプロットポイント1です。
うん。
で、過去を、いるじゃないですか、
うん。
で、過去から戻ろうとするのがずっと、その、第2幕、アクト2っていうもの、アクトって言うんですけど、今、幕のこと、うん、アクト2で、で、最後戻れるかどうかっていう、雷で車を、戻ってタイムスリップして戻ろうとするのが、プロトポイント2です。
じゃあ、現代、
過去、あと、まあ、戻るためのクライマックスです。戻ってからすぐ終わっちゃうんで、
あ、
実際はちょっとずれるんですけど、
うん、
物語の仕組みとしては結局、過去に行って戻ってくる話じゃないですか。こんな風に、だから、何でも行って戻ってくるっていう例え方ができるんですよ、大体、物語。だから、何でも拾えますよ、三番構成。拾えってやれば拾えます。ちょっと無理やりにでも、だそれがあまりにも無意味なことばっかり書いてる話だったら、取れないのあるかもしれないですけどね。
こち亀が三番構成だ。
こち亀。
りょうさんが金儲けの話に気づく。
はい。
で、事業化する。
はい。
で、大失敗。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。だからなんか非人知情の体験があるんですよ、そこに、
うん。
それがその回の話ですよ。ちいまる子ちゃんとかってあるよ、多分。
うん、
なんか、何の回がありますかね。
ちいまる子ちゃんちょっといろいろありすぎてな。
丸尾くん、なんとかするとかあるじゃないですか。
パターン化が結構難しい。
でも探そうと思えば多分探せます、うん。っていう話で、新海誠監督は多分三幕構成を意識してるらしいんですよ。
うん、
で、なんで、なんかそれ多分ツイッターにも上げてると思うんですよ、あの人が。
うん。
っていうのをなんか見たことがあるんですけど、それとは別に、前回、かなり遠回しに出たんですけど、僕が習ったことが、三幕構成を習ったことがある先生の授業を、新海誠の関係の方が受けてたことがあって、大昔にそういえば。
そんな詳しく言っちゃうの？
大丈夫です、それぐらい。で、で、エンドロール見て僕思い出したんですよ。ああ、あの人そういえばそうだって思い出したんですよ、その。だから、そう、その人が、やらせてると言うとあれかもしれないですけど。まあまあまあ。
うん。
だから絶対意識しては作ってるんですけど、うん。意識してるのと、なんつうんだろうな。うまく働いてるかどうかって別なんですよ。
うん。
なので、もったいないなっていうところはすごいありましたね。はい。
どの辺がもったいないとか言える？
これは、
急に。
全部言いますよ。急だけど。全部言いますよ。ちょっと
一番引っかかったとこは
一番、これはね、三幕構成分かってない人の全部の典型なんですけど、うん、三幕構成のプロットポイントの間にミッドポイントっていうのはもう一つ結構重要なものがあるんですよ。
うん、
そこを、そこは、だから、起承転結とかってよく盛り上げていくっていうじゃないですか、天に。ああいう感じでミッドポイントっていうところにまでには盛り上げなきゃいけないんですよ。
バックトゥーザフューチャーで言うと、ミッドポイントは
バックトゥーザフューチャーのミッドポイントはちょっと取りづらいんですけど。
他でもいいよ。
毒ですね、うん。毒と合うとこです。昔の毒。
うん。
タイムスリップして毒に合うんです、はいはいはいはい。で、そのミッドポイントでやっと帰れるってことになるんですよ。
うん。
つまり、プロットポイント1から過去に帰る方法をずっと探してるんですよ。
うん。
マーティーは。で、どうしようどうしようつって、まあちょっとお父さんとお母さんとやったりしながら、やっと毒に会えて、昔の毒に会えて、やっと帰れるぞってなるところが、だからミッドポイントで、ストーリー上一番。
うん、
これで、あ、帰れるじゃんってなるんですよ。
うん、
そしたらその後に、お父さん、お母さんが、マーティのこと好きになっちゃって、あ、やばいみたいな、体がちょっと薄くなり始めるんですよ。
うん、
だからそっちを解決しないと、で、しかもその、 雷の時間があるから、それまでに解決しなきゃ、お父さんとお母さんくっつけなきゃいけないっていう次の話が始まってくるのが後半なんですよ。
そっかそっか、雷の時間もあるのか。そう。あれよくできてるな。
いや、まずのはもうめちゃくちゃよくできてると思うんですけど。じゃあ、ミッドポイントの上げ方っていうのが、ミッドポイントっぽいシーンがで、あるんですよ。だからこの、天気の子にも、あ、これちなみに全部ネタバレしてきますけど、うん、もういいです。知りません。知りませんけど。だから、プロットポイント1で、その男の子と女の子の、まあ、関係が始まるんですよ。天気の子で言うと。うん、で、一応、天気で晴れさせる能力を持ってるんで、女の子が。
うん、
それを、やって、お金儲けもちょっとしつつ、バイトみたいなしつつ、あと恋ですね。その男の子がどんどんか、最初からか、ちょっとその辺も曖昧なんですけど、まあ、好きになって、いよいよ、もう、なんか誕生日だから、女の子が。
うん、
指輪をプレゼントして告白するって言うんですよ。
うん、
だからそこがミートポイントになるべきところなんですよ。
うん、
なんですけど、まあ、告白しないんですよ、まず、
うん。
で、それもちょっとね、ミートポイントとして、なんか、悪い意味で肩透かしですよね、
うん。
ミートポイントって、フォールスビクトリーって言って、間違った勝利って言うんです。一回、なんか勝ったように見せることによって盛り上がるんですよ。
うん、
だけど、実際はうまくいってない。だからそこ告白して、するだけしてもいいんですよ、ことの、シーンとして。だけど、なんかそこを引き伸ばしてるのもちょっとね、ちょっとなんか、ひよったなって感じするんです。ストーリー上ひよったなって感じ。
なるほどね。告白するだけして。
して、振られたっていいんですよ。
女の子が返事しないみたいな。
とか、そうそう。
の方がいいってこと
か。とか、そうそうそう。一応、なんか指輪を渡してもいいんです。後のシーンで渡すんです、結局。
うん、
そこで本当は渡しとくべきなんです。べきっていうのはおかしいですけど。っていうのもあるし、で、あとすぐその後に、これもネタバレですけど、その女の子は天気を変えすぎちゃって、なんか、なんだろうな。なんか、よくわかんないですよ。そこも設定がよくわかんないですけど、天の神様みたいなのに。連れてかれるみたいな、人柱にならなきゃいけないみたいなのがあって、それがちょっと兆しが見え始めて、それが、あれです。バックトゥーザフューチャーで言うと、自分の体が消え始める。まあ、消え始めるのか一緒ですね、まず。だからそれ、女の子は、プロットポイント2でいなくなっちゃうんです。で、最後クライマックスで、要は、アクト3っていう最後の決戦でそれを取り戻しに行くっていう、連れ戻しに行くっていう話なんですけど、なんかそういう、だから細かい要素は全部押さえてあるんですけど、なんか、つなぎがすごい甘いんですよね。うん、あと、まあ、決定的に、これは、絶対いらないと思ったのが、なんか、拳銃を拾うんですよ、主人公の男の子が、
うん。
これ多分みんな思ったと思うんですけど、で、要は、アクト3っていうのは、もうクライマックスだから、その、女の子を取り戻すために主人公が戦う話じゃないですか。うん、そしたら、見てないですよね、その、うん、どこで戦うと思いますかっていうか、その、天に行かなきゃいけないじゃないですか。
うん、
天に行って、そのなんか神様がよくわかんないけど、そいつのとこから連れ戻してくるのを期待しないですか？
イザナギ、イザナギ
みたいな。とか、そうそうそうそう、うん。で、なんか、その神社を乗り越えると変な不思議な世界に繋がってるみたいなのは振ってあるんですよ。
うん、
だそこに行くと思うじゃないですか。
うん、
そこに全然行かないんですよ。
うん、
で、何やってるかっつうと、警察にずっと追われてる、うん、で、それが、その理由がなんか、拳銃を拾って、なんか途中で女の子、その女の子助けるために一回拳銃を撃っちゃって、
うん、
まあそれでなんか、あと家出もしてるんですよ、男の子。
うん、
みたいので、ずっとこう、警察が追ってくるんですよ。
うん、
だからこれ警察の犯罪の話じゃないから、そもそも。
天の人たちじゃないんだ。
天の人たち全然出るわ。で、なんかやたら警察一回、取り調べ室まで行ったところ脱走して、山手線の線路を走ったりするのね。
うん、
まあアニメ的表現として、まあ許してもいいですけど、だけど、なんていうの？あれじゃん。
線路の上走んの？
そう。
松本優じゃん。
代々木まで歩かなきゃいけない。代々木まで
早見
行かなきゃいけないみたいな。それは何？電波少年かなんか。
違う違う。
何？
線路の上でインスタ撮っちゃった人たち。
あ、そうなの、
うん、
そうそう。だから、それだから、なんか戦うものがずれてんですよ、
うん。
で、これ多分悩んでたんだけど、だから最後の決め方を何をしたらいいか分かんないっていうのは、さっき前回で言ってたんですけど、島野さん、設定、結局設定をそこを練ってないからなんですよ。人柱を。なるとどうなっちゃうのかとか、
うん。
っていうのを先に練ってないから、どうや、何し、取り戻そうっていうところまでは多分セオリー通りあるんですよ。いなくなるっていうのは。
うん、
その後何をして取り戻せばいいかが多分なかったから、でもとりあえず盛り上げなきゃっていうのがあるから、逃げるとか。で、警察を敵にするってよくあるんですけど、なんか、警察が、僕の警察好きの友達がよく怒るんですけど、
うん、
警察の無能感がすごい出るんですよ。
うん、
なんでそんな中学生一人が 捕まえらんないのとかさ、取り調べら、取り調べ室まで行った中学生が脱走するんですよ、刑務所、警察署から。うん、で、ずっとその線路走って。だからそういうのが、戦うものがおかしいじゃんっていう、すごいあるんですよ。で、これはね、文藝春秋に、たまたま僕紫のスカートの女の、乗ってる文藝春秋買ったら、
うん、
新海誠監督とラドウィンプスの人たちが対談してるやつがあって、うん、これ、記事に引用したいんですけど、これ新海誠の、
記事ってあれイルカさんが書いた、
あ、これ記事にも引用してあります。今読みますけど、これ
文学会だっけ？
うん、文藝春秋。
文藝春秋の記事の
こと。の記事、そう。文藝春秋に載ってるの、この対談が。うん、で、これは僕には最後、これ、新海誠の言葉なんです。僕には最後、穂高と日向という主人公の男と女ですけど、が何をするかということ自体、ちょっと分かっていなかったんです。そんな時、洋次郎さんというのはラドウィンプスの人なんですけど、洋、
うん、
次郎さんが、穂高は何か日向に言うべきなんじゃないですかと問いかけてくれて、その言葉は大丈夫。これは曲名です。大丈夫の歌詞にある言葉なんじゃないかと。それでそれまで使いどころないと思って使っていなかった大丈夫を改めて聞いて全部ここに書いてあるじゃないかって衝撃を受けたんです。結局エピローグは歌詞を引き写すようにコンテを書きましたって書いてあって。だから、多分、最後の収め方が悩んだけど、曲聞いたら分かったよってことじゃん。見えたよ。
なんか、
うん、
なんとなく分かったな。
うん。何ですか？
この人あれじゃない？
はい。
街の描写とかですごいって言われてる人じゃん。
はいはい、そうそうそう。
だから別にストーリー書きたい人じゃないんじゃない？
多分ね。うん。
ちっちゃい、
うん、
幼い男の子と女の子の恋愛と街並みが書ければいい人
で、うんうん。いや、多分そうそうそう。そうそうそう。
ストーリーは二の次なんじゃない？
多分。
で、そうそう、ちょっと、なんか自分を大きく見せるためとか、はい、なんかプロデューサーから言われて、はいはい、で、サンマーコホがうんたらかんたらって。
はいはいはい。
ちょっと余計なこと書いたんじゃない？
いや、そうかもしれないです。いや、だから、まあ、一言で言えば、僕に相談しろよって話ですよ。脚本の段階で僕に相談してくれよ、これ。すげえいい。だから、題材すごいいいと思うんですよ。天気を操る能力の女の子と、あとその確かに今みたいに、日本の街、新宿とかの街と、その雨の景色とかすごい綺麗だし、合ってんですよ、雰囲気も。だすごい、そう、世界観はすごいんですよ。で、確かにそこにラドウィンプスの曲入ってくると、すごいなんかいい映画には見えるんですよ。だストーリーがもったいないとしか言えない。
じゃあ作画だけやって、
はい、
脚本はあれ、よくジャンプであるじゃん。
そうそうそうそう。うん、
それにした方がいい
ってことだね。原案はね、新海誠はしても、脚本にもう一人ちゃんとね、構成を作れる人をつけた方がいいと思います。あとだからね、シーンも書けないんですよ、この人。
シーン？
例えば、だから、この、好きになっていく過程ってあるじゃないですか。男の子は女の子を好きになっていく過程っていうのは、本当はシーンで見せていくんですよ。こういうシーンがあって、こういうシーンがあってって言って、うん、で、見てる人が自然と、ああ、この子好きなんだな、みたいなのがわかる。伝わるんですよ。それが本当は伝わるなんですけど、モノローグで全部言っちゃうんですよ。
だって、胸の谷間しか興味ないんだもん。
で、だからそうそう、そういうちょっとギャグシーンだけは、結構セリフが、なんか掛け合い、漫才の掛け合いみたいな。そんなとこにシーン使うんだったら、これね、これラストも言っていいですか？
どうぞ。
この、いいの？この番組いいのね。
うん、
ラスト言って。
全然いいです。
ラストシーンがだからね、その、連れ戻すんですよ、女の子、人柱から。なんか手繋ぐだけで戻ってこれんですよ。
へ
ぇ雲に、の世界に飛んでって、帰ろうみたいな感じで、もうただ帰れんですよ。何にもなく。で、帰ってきたら、なんか、どうなってたかっていうと、なんか、雨がずっと止まない世界になっちゃうんですよ。
うん、
で、ずーっとやって、そこから急に3年後になるんですよ。3年間雨が降り続けたっていうナレーションで始まるんですけど、うん、これも言っとくべきなんですよ、だから。人柱にならない、彼女が人柱にならないと、世界がおかしくなるんだみたいなことをどっかで振った上でならいいんですけど、うん、いきなりナレーションで設定後出しするのって、結構、下手な脚本の、よく言われるやつなんですよ、
うん。
要は設定隠して後から出すだけっていう書き方っておかしいんですよ、ストーリーとして。
まあね、ジャンプみたいに習慣でやってって、10年後にこうなっちゃったみたいなら許せるけど、うん、完結した一作でやってんじゃねえって話。
そう。あと、だから、そういうのを説明するのは本当はアクト1でやるべきなんですよ。最初でやってないから、後でそういうこと言う必要があって、で、だから、そこもちょっと違和感あったんですけど、で、あとその、で、3年間島に戻ってたんですよ、男の子も主人公。家出してた島に戻ってて、でそこで急になんか卒業式らしくて、高校卒業して東京に行くみたいな日らしいの、ね。
うん、
そしたらなんか後輩が急に告白するの、後輩の女の子。告白する、あ、もしかして僕、この初めて告白されるみたいになるのが、急に変なテンションで入ってくるの。これな、なんなのこれみたいな。あの、さっきまでの、ドラマチックな展開から、なんか急にすごい変な日常の戻し方がおかしいんですよ。
うん、
で、誰かよくわかんないキャラが出てくるんですよ、そこで。で、あれで告白じゃなくて、
モボコちゃんが出て
くる。モボコちゃん、本当に。でもそれよりも振ってなきゃおかしいんですよ。いきなりそこで出てきても何のあれもないので。だなんかいろいろ突っ込みどころあるんですけど、で、最後その、もうラストまで行っちゃうけど、もう見なくていいですよ、しまうんです。
いや、もともと見ない。
で、最後その女の子とまた再会して、で、その、雨になった世界で、その女の子だけはまだ祈り続けてね、その世界を。雨を止んでほしいと、
うん。
で、なんか日本の、東京の半分ぐらいがなんか沈んじゃったみたいな世界になってるんですけど、で、なんか彼女だけはそれを未だになんとかみたいな。他の人はもうなんか違う感じじゃない。その子だけは今でも変えようとしてて、彼女に、多分これはさっきのインタビューの彼女になんか男の子が声をかけてあげると、
うん、
っていうのが、なんかその、このなんか、なんだっけ、なんかね、世界なんかもともと狂ってんだからみたいなセリフがあるんですよ、
うん。
だからこの世界で君と生きていこうみたいなメッセージに最後一応なって、そこはまあ、いいんですよ、確かに。だけど、なんかそこまでの、なんつうのかな。準備がだから構成なんですけど、そこがね、もったいないな。いい映画だとは思うんですけどね、僕すぐ。もったいなさがすごい見えちゃう。のは、まあ、僕に相談して。プロのあれだったら、ただじゃないですけど。もったいないなぁと思ってね。なんかこういうの。こういうのってあれですね。だからいい映画ほど言いたくない。なんかもう、ひどすぎんのはもう別に。まあまあまあって思っちゃうんですよ。素人の人の本とか読んで。
なんだっけ
分析しても別に。アドバイスすることないんですけど。熱くなっちゃったな。
あれが、
語りすぎて。
やっぱり。
はい。
星新一だったかな。
はい。
あの、街に大きな穴ができて。
うん。うん
で、そこにゴミをどんどん捨てていくっていうのがあるんですよ。
はい、
で、何十年か、何年か経った後に、
はい、
急に空からゴミが一個落ちてくるっていう、そういうのがあるんですけど、
はい、
なんかそんな感じで、この天気の子も体が薄くなっちゃうじゃなくて、
はい、
晴れにして最初は気づかないけど、なんかデメリットが体に起きるとか、そ
う、
そういう方がいいよね。
あ、でも、そうですよ。体がだんだん薄くなっていく。その子だけ。
いや、薄くなるっていうよりも、もうちょっとなんか、
で、街自体に
雨に関わるとか、水に関わる
なんか、ね、あとそう、なんかね、雨が降ってきて、魚に変わるみたいな変な謎の雨が降ってるみたいな描写がちょっとあるんですよ、振りが。これ全然なんか後であんま繋がってこないんですよ。面白い。なんか、あとそう、これあとね、ストーリーのタイプで言うと、ちなみに、こういう特殊能力を得るのって魔法のランプっていう、ジャンルなんですよ。
うん
何か、なんだろう、ジムキャリーとか、やっぱマスクみたいなとかさ、なんか、うん、なんか特殊能力を得る。で、その代わり絶対やりすぎると罰があるよって言われるんですよ。で、これは、セーブ・ザ・キャットにも書いてあるんですけど、その、後出し絶対しちゃダメだよっていう、そのデメリットは最初の時点で言っとかなきゃダメだよっていうのがセオリーであって、後から実はっていうのを絶対やっちゃいけないよって書いてあるんですよ。でそれをもう犯しちゃってるんですよね。後から、まあわかるんですけどね、どうせ人柱で、っていうのはなんかちょこちょこ振ってはいるんですけど。
私これ見てないですけど、
はい、
もし私がストーリー作るなら、
はい、
雨降らせすぎちゃって、
はい、
あの大気に水蒸気が全くなくなっちゃう状態になって、
はい、
で、雨の代わりに砂が降り始めるみたいな感じで、で、街が砂漠化していって、で、お前雨の子じゃねえじゃねえかって、乾きの子だみたいな感じで、いじめられて、なんたらかんたらみたいな方が。
はいはいはいはい。
好きだな。
そう。なんかね、もったいないね。この子もね、この女の子もいろいろあるんですよ。設定がなんかお母さんが病気で亡くなっちゃって、弟を養ってるんですよ。16歳にして。そのためにマックで働いてたんだけど、ダメで、なんかクビになっちゃって、多分年齢のことだと思うんですけど。で、その後なんか、援助交際っぽいことをしようとしてるところを男の子が救うみたいな、なんか。
お母さんが病気？
お母さんは多分病気だ。あんまりそこら辺もね、あんまり出てこない。
それで16歳だったら普通に、なんか、保護もらえそうだけど
ね、うん。うん。なんかね。で、だから、例えば人柱になるっていうのも、 なんかそこの感情と繋がってればいいんですよ。なんか、例えばさっきのミッドポイントでか、男の子が告白して、あなたのことは好きだけど、私は一緒にいられないのって言って、なんでかっていうと、私は人柱として、死ななきゃいけないみたいのを受け入れてたりするとまた違うんだよ、ドラマが。
確かに。
だけど、なんかもう、ただ、聞いちゃうんですよ。
やっぱり悪口だけだったな。
いや、だから、すげえいいんですよ。雰囲気とかはすごいいいんですよ。これは言っとく。これはすごいと思う。だから、もったいないのが多い。一言が一番もったいないな。
わかりました。
日本のアニメのこの描写力ってすごいですよね。あ、だからさっき言った街並みとかすごいですよ。新宿の街並みとかなんかもう、新宿やたら出てくるんですけど。あの、ここね。田畑スタジオですけど、ね、
でもすごい緻密なんでしょ。
何が？
絵
が、うん。うん、そう。
それだったらもうあれだよね。写真をアニメ化するような技術ありそうだからさ。
うん。
ちまちま書いてることないよね。
でもやっぱ味あるよね。その街の中にちょっとした変なビルの神社とかあるわけですよ。そこのなんかちょっと不思議さとかは、すごいいい。やっぱ世界観は強いですよね、日本の。だ構成っていうか、脚本弱いね、日本のアニメにどれも。うん、宮崎駿が、ギリじゃないけどね。しっかりできてるの宮崎駿は。できてるんですけど、三幕構成。
なんだっけ、バイオリンの男の子と。
うん、耳をすませば。
耳をすませば、
うん、
私結構好きで、
うん。
あの、モブみたいな。
うん、
なんだっけ。
友達クラスメート
女の子、主人公の女の子が好きな男の子っていうのが出てきて、あの使い方好きなんですよね。
は
あ
は
あ、最後のエンドロールでさ、
うん、
セリフ何もないんだけど。
うん、
そのモブ同士がくっついて幸せになるって
。あ、
あの辺は好きだな。
いや、だから宮崎駿というか、まあジブリどうなんだ、わかんないけど。
宮崎駿もののけ姫までは
ピクサーとかはもう完全に三幕構成の完璧ですけどね。うまい下手ともかく、あの、ちょっと強引なところはやっぱあるんですよ。その分逆なデメリットとしては。うん、だけど、三幕構成はもうアメリカの映画完璧にやってきますから。なんとももったいないな。だからちょっと天気の子はいい作品でも、ちょっと海外は通じないだろうなと思っちゃう。なんかその、名前では売れると思うけどね。
天気の子っていうのも微妙だしね。雨降らせるなら雨の子じゃん。
うん。
なんか晴れにしたり、
うん、
雪降らしたり
とか。それね、一応あるね。なんか、天気というのは天の気持ちだみたいな、なんかそのある。天のあれによって人間がどうのみたいなのはちょっとあるんですよ。
なるほどね。
それは一応見ればなんか、だから天気のことしたんだな、みたいな。
見てない奴が言ってる。
いやいやいや、でも、そうそう、俺も見る前何よくわかんなかったもん。天気のことって何の、俺何の予告も見ないで、内容も一切知らないで見たから。うん、まあ、ね、いいんだけどな。もったいないな。
わかりました。
ということで、
はい、
だいぶ語っちゃいましたけどね。ちょっと熱い。語りすぎて熱い。
今回はゲストも来てくれたし。
すごい回だ。
盛りだくさんだった
な。スペシャル回だったな。
第100回盛り上がったな。
第100回じゃない。50、60ぐらい。中途半端。59ぐらいだった。中途半端な回だった。まだ、わかんないけど、数えないと。
100回じゃなかったか。
100回あれですよ。島野さんなんかやるでしょ。ボイパーやるんですよ。練習しといてくださいね。
もう完成してるから。
見せますか、そろそろ。
もう、いつでも見せられ、聞かせられる。じゃあ、そんなこんなで。
そんなこんなで、はい。
はい、切りまーす。
謎の回でした。切りまーす。